今回のゲストは、東大生産研で今年度から研究室を主催されています、坪山幸太郎さんです。坪山さんは、東大水島研でオートファジー、泊研で RNA サイレンシングの機構と、ヘロタンパク質の機能解析で成果を出された後、アメリカのロックリン研究室でタンパク質の安定数を決めるアミノ酸配列ルールの研究で同期の仕事をされ、今年度から独立されています。どの成果も大変感銘を受けているので、今回ぜひお話をお聞きしたいと思い、お呼びいたしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 あ、そうですね。最初に簡単に自己紹介をお願いしてよろしいでしょう
か。なんか、大体言われてしまった気はするんですけど、まあ、おっしゃってる通り、僕もともと、医学部の出身で、医学部の医学生の時に、水島さんの研究室でオートファジーに関する研究を行っていました。で、そこからもう少しさらに、細かい、分子のメカニズムとかの研究をしたいと思って、定量生命科学研究所の泊さんの研究室に移動して、そこでは、一分子フレットを使った、アルゴノートタンパク質っていう、RNA サイレンシングで中心的な役割を果たしている分子の、構造変化なんかを、観察するような研究を行ったり、あと、ヒーロータンパク質っていうタンパク質が、細胞内のタンパク質の恒常性を維持するのに重要であるということも、調べてみました。で、その後は、タンパク質の分野をずっと渡り歩いてたんですが、そこから、ちょっと違う分野に行ってみたいと思って、ただ、まあ、タンパク質分野は続けていきたいと思ったので、まあ、情報科学とタンパク質科学をうまく融合しているような研究をされている、僕はガブと呼んでるんですが、ロックリンさんの研究室に移って、研究を行って、だいたい3年ぐらい、シカゴのノースウェスタン大学で研究していました。で、その後、独立させていただいて、今は、東京大学の、生産技術研究所、通称生研と言うんですが、この生研で独立して、研究室を今頑張って立ち上げているような状況です。
ありがとうございます。最初、医学部のご出身で、そこからなんか基礎研究に行く人って、まあそんなに多くはないというか、
まあ、あんまりい
なん
ない
で
です
す
ね、
けど、
確かに。
どうして最初に水島研で研究を始められた、まあそういうきっかけとかがもしあったら、
そうですね。まあ、明確なきっかけがあるっていうわけではないんですけど、一応なんか東大の医学部って MD 研究者育成プログラムっていうプログラムがあって、まあ、医学生のうちに基礎系の研究室に通って、まあ、いろいろ基礎的な研究を、体験してみようみたいなプログラムがあって、まあ、そこに、まあ、僕の友達が行ってみたいってことを言ってて、それにまあ、引きずられる感じで僕も参加してみたっていうのが最初のきっかけです。で、僕自身はあんまり生物学にほとんど興味がなくて、研究にももっと興味がなかったんですが、で、そこで最初に実は、伺った研究室で、岡部茂雄先生の研究室で、神経の研究をされている先生です。で、ここでまあ、アストロサイトとかの研究を少しだけやらせていただいて、まあ、非常に面白いなってことに気づいて、で、まあその後もう少し、なんていうんですかね、僕自身の興味っていうのが、やっぱり個体とか細胞レベルっていうよりは、まあ分子のレベルの、ことをもう少し、調べてみたいということを思ったので、水島さんの研究室にさらに移動して研究をしたというのが状況です。で、まあ、これちょっとまあ、なんていうんですかね、まあ理由っていうのはまああんまり明確にないんですけど、まあやっぱり基礎研究をやっていて、まあ、自分の、なんていうんですかね、手で自分が好きなものを見て、自分が一番最初に世界で初めてなんか現象を見つけるっていうことに、まあ、自分自身感銘を受けたっていうのが、まあ、一番のきっかけで、まあ、それで、まあ、臨床じゃなくて、どっちかっていうと基礎研究に進もうかな。まあ、ちょっと月並みな理由なんですが、そういうのが一番大きな、理由になるかなと思います。
じゃあ、その医学部であれば、まあ、なんとなく自分で、こう、面白そうなところにコンタクトを取って、まあ、研
そう
究を
です
して
ね、
みたい
そうい
な。
うプログラムですね、これは。
医学部という、ところから考えると、例えば疾患にダイレクトに関わるような研究だったり、まあ、それこそ今の例で言うと、アストロサイトの研究とかの方が、なんか医者寄りかなという印象があったんですけど、その分子の方により興味があったっていうのは何か、こう、面白みが感じられたということなんでしょうか。
そうですね。なんか結局なんか細胞を見てて、なんていうんですか、電気生理とか見てて思ったのは、結局、まあもちろん生物学っていう分野自体が物理の人とかに比べるとデカすぎるだろうって言われるとは思うんですけど、まあなんていうの、細胞を見てても結局何が起きてるかっていうのは結局間接的にしか見られないなっていうふうに思って、その細胞の中で実際何が起きてるのかっていうのを分子レベルでやっぱり見てみたいっていうのが、まあ私自身のモチベーションとしてあったので、まあそういう分子レベルの研究をしてみたいっていうふうに考えました。あともう一つ、まあこれは水島さんもなんか昔何かで言ってたんですけど、まあ研究をする上で、免疫学とかやっぱり、神経科学って非常に面白い分野だと思う一方で、非常に難しい分野でもあるかな。 思うんですよね。っていうのは、基本的にやっぱり個体レベルで見る必要がありますし、まあ、インビトロで見るとしても、まあ、細胞同士の相互作用とかを必ず見なきゃいけないっていうところがあって、まあ、なかなかこれはまあ完全に時間的な問題なんですけど、課外活動で行っていく上では、やっぱりそういう免疫学とか、神経科学っていうのはなかなか難しいなっていうのが、個人的な感覚として、やっぱり岡部先生の研究室を通わせていただいて思ったっていうのもあって、まあ、もう少し単純で簡単なとこから僕自身スタートしてもいいのかなっていうのもあって、まあ、水島さんの研究室にちょっと通わせていただいたっていうのはありますね。
で、最初からそのサイエンスの論文になっている ATG をなくしたらオートファゴソームどうなるか見てみようみたいな感じで、まあ、研究というか実験というかを始めたみたいな。
それが実はですね、あんまそういう感じじゃなくて、ちょっとまあ、あれなんですけど、もともと水島県に僕がその行った当時は、まあ臨床にもやっぱり、臨床にも行きたいっていう思いがあって、結構まあ、基礎と臨床でまだ全然揺れ揺る動いてるような状況だったんですね。だから水島さんにも、まあ、基本的にはなんかその当時は臨床に行きたいと思ってたので、臨床に行くけど、まだちょっと基礎的なことをもう、なんていうの、体験してみたいというか、まあ今思うとちょっと失礼だったんですけど、まあそういう感じでなんか言ったら、その水島さんとしても、まあそれだったら、まあとりあえずなんかまあいろいろな分子を顕微鏡で見ることから始めてみたらっていう感じで、なんていうんですか、ふわっとした感じのプロジェクトで最初始まって、で、本田さんっていう助教の当時助教の先生と一緒にその、まあいろんな ATG とか、まあシンタクシンって呼ばれているオートファジに関係するような因子をいろいろ、まあ、性細胞で見てみようというところから始まったプロジェクトで、まあ、そうしてるうちに、その、例えば、オートファゴソムができてくるところとか、またオートファゴソムとリソソムが融合してくる瞬間とかを見ることができて、そういう時に、まあ、僕自身はその野生型の細胞でずっと見てたんですね。一方で、その本田さんっていう助教の先生は、ATG がなくなった細胞でどういうことが起きてるかっていうのを見てた先生で、まあそれと僕が見てた性細胞の、野生型の細胞の減少っていうのをきちんと合わせてみたらどうなるかっていうので、まあ試しに見てみたら、その、内膜が、分解が遅れているとかそういう表現系が見えたっていうのがあって、まあなんていうんですかね、最初からこういう仮説があってこういうふうに見てたっていうよりは、こうなんとなく進んだプロジェクトがこう、偶然こう交わって、ああいう仕事になったっていう感じのイメージですね。
最初そのいろんな分子を光らせて極材を見ようみたいな時は、そんなに仮説が、強い仮説があったわけじゃなくて。
なかったですね。
うん、
なんかとりあえずいろいろ見てみて面白いことが分かったらいいねみたいな感じで。
ここからその ATG がないと内膜の分解が遅くなる。
はい。
みたいなのを見つけて、そこから展開されていったという感じ。じゃあもうさ、
まあそうですね。はい。
内膜の分解に効くというのも、まあ最初から全然仮説としてあったわけじゃなくて、見てたらそうなったみたいな。
そうですね。今全然それは、なんて言うんでしょう。何か仮説があってとかそういう形ではなくて、まあ見てみて、あれみたいな感じで、そんなとこに効いてんのかみたいなところで非常に驚きだったっていうのは、僕も覚えてますし、水島さんもその当時すごい驚いてたのは、今でも覚えてますね。なので、まあ、未だになんでそれ、なんか、未だにその明確な答えがなくて、なんであの ATG 結合系がないときに、内膜の分解が遅くなってるのかって、まあ、いろいろその、なんていうんですか、仮説はあるんですけど、その仮説の検証が、今の技術だとなかなか難しいっていうのが現状で、なので、未だにちょっとちゃんとした答えはないのが現状だと思いますね。
その仮説がない中で、こう、観察を進めていって、はい、なんか、まあ、あれって思うっていうことがあったっていう、なんか、すごく、なんか、運が、いいって捉えればいいのか、それともなんかこう、こういう何かにこう、注目してたこととか、今回その発見につながったきっかけっていうのが、なんかその、これが良かったみたいなポイントがあったら教えてほしいんですけど。
ありがとうございます。そうですね。なんか明確なきっかけがあるわけじゃなかったんですけど、まあ一つ一番大きな理由っていうのは、なんかこれ半分宣伝になっちゃうかもしれないんですけど、なんかデルタビジョンっていう、まあ非常に優れた顕微鏡がありまして、それがその当時僕がちょうど研究を始める頃に水島県に導入されたんですね。で、今までの、やっぱり、まあ、同じオリンピオスの基本的な顕微鏡なんですけど、強小、いわゆる落射型の普通の IX81 とかかなっていう、なんか、まあ、いわゆる普通の顕微鏡だと、なかなかその SN が悪すぎて見えなかった構造とか、もともとだからオートファジって点でしか見えてなかったんですね、その当時。デルタビジョンっていう顕微鏡が使える前には。 で、その後、デルタビジョンってその顕微鏡を使うことができて、初めてその、オートファジが初めてこう、リングとして見えるようになったっていうのが一つ大きなポイントで、そのリングとして見えたってことを見つけたのも、実は僕とか本田さんとかが初めにそれを見つけて、で、まあ、それを見てったときに、じゃあ、オートファゴソームができるところとか、逆にオートファゴソームが分解されるところとかっていうのは見ることができるんじゃないかっていうことで、水島さんとしてはもともとそういうのを見たかったんですけど、まあ、顕微鏡とか、まあ、道具がいわゆる、ちゃんとしたのがなかったので、ちゃんと見れなかったっていうのが大きくて、その道具が導入されたおかげで、まあ、見ることができて、まあ、もちろんいろんな検討は必要だったんですけど、見ることができたっていうのがやっぱり一番大きな点かなと思います。で、あとは、まあ、これはまあ本田さんの完全におかげなんですけど、やっぱりその、性細胞で見るときっていうのは何との戦いになるかっていうと、結局、その蛍光タンパク質が、退色してしまうこととの戦いになっていくんですよね。で、そうしたときにやっぱり少しでも明るくて少しでも長持ちする蛍光タンパク質を使うっていうのは非常に重要で、まあ、そこでまあ、本田さんは結構いろいろ、試されて、例えば、なんだっけな、M ターコイズ2っていう、まあ、CFP 系のタンパク質を使ってみたり、まあ、あと、まあ、これは有名だと思うんですけど、ヴィーナスっていう YFP の蛍光タンパク質を使ったりとか、まあ、そういういろんな工夫が積み重なって、まあ、初めて可能になったのかなと思うので、まあ、やっぱり道具っていうのは非常に重要だなってことをその当時、実感しましたね。
なるほど。あの道具、僕もクライオ電源使ってて、すごい
大事だ
なって。
クライオはまさにその通りだと思うんですよね。
日々思ってるので、もう、だから新しい現象が新しい道具で見えて、それがきっかけになって、こう、どんどん突き進むことができたっていう感じになるんですかね。
そうですね。まさにその通りだと思います。だからまあ、クライオも同じだと思うんですけど、まあ、クライオなり、その、クライオの解析するアルゴリズムっていうのも非常に大事だと思うんですけど、まあ、なんかそういうのが本当に、まあ、なんていうんですか、いわゆるドライビングフォースとなって研究が進んでいくっていうのは、まさにその通りだなと僕も思います。
水島犬の研究をどういうふうに始めるかってところに関して言うと、そういう分子から始まるものが基本的には多いんです。中にはなんか、現象論から、これはどういうふうにオートファジーが変わるかっていう研究もいくつかある気がするんですけども、どういうふうにこのテーマって決まってるんですか？
まあ、本当にそれはなんかまちまちで、例えばまあ、僕みたいにそのいろいろ観察することから始まるプロジェクトもありますし、あとは水島県結構質量分析をして、そのインタラクターを取ってくるみたいな、ちょっとすいません、最近の状況わかんないんですけど、その当時は少なくとも質量分析をいっぱいやって、例えば ATG と結合しているようなものをいっぱい取ってきて、それが実際にどう効いてるのかを調べたりする研究もありましたね。あとは、例えば、まあ、一番多分水島県の仕事で大きな、僕の仕事ではないんですけど、センダっていうオートファジーの因子が関連する、脳に確か銅かなんかが溜まってしまう病気があって、そうするとちょっと発達の、障害とかが起きてしまうような疾患があるんですけど、まあ、そういうセンダっていう病気が、確か VP4 っていう AT、オートファジー関連因子が、変異によって起きちゃうんですけど、まあそういう病気が臨床の先生から見つかったっていう報告を受けて、それで逆にじゃあその VP4 はどういうふうにその、オートファジーで働いてるのかっていう、ことを解説するような研究もありましたんで、まあそこはまあ、まちまちなのかなとは思いますね。
なるほど。その中でじゃあ坪山先生は、ここでイメージングとかが得意だからってところで、そういうところをいろいろ決められたっていう経緯が。
まあそうですね。イメージはもともと好きだったのに、ほとんどやってないんですけど、まあ、イメージが好きだったっていうのがあって、そうですね。そういうプロジェクトにさせていただいたっていうのは一つありますね、やっぱり。
ありがとう。
ありがとうございます。
水島県のような、すごいこう、権威のある研究室とかだと、こう、例えば水島先生と会えなかったりとか、そういうことがあったりするのかなと勝手に想像してしまうんですけども、当時の、こう、水島県の雰囲気っていうのはどういう感じの雰囲気だったんでしょう？
そうですね。水島さん多分すごい、まあ、今でもお忙しいと思いますけど、まあ結構その、なんていうんですかね、研究室の中を、いろいろ歩いていろんな人と話したりとかっていうのは、すごい好きな方で、まあ、特にその、なんていうんですかね、顕微鏡の写真とか結構お好きみたいで、電気の写真とかもかなりお好きなんで、そういう、なんていうの、生データを実際に、いろいろな、席を回ってご覧になるっていうのは結構お好きみたいなので、まあそういった意味では結構お話しする機会はあったかなとは思いますね。
その水島県で、オートファジーの仕事をされた後、泊まり県を選んだきっかけというのはどういう理由で泊まり県を選ばれたんでしょう？
そうですね。まあちょっとさっきも申し上げたんですけど、まあ基本的には、その、なんていうんですかね。まあ、もうちょっと細かいところを見てみたいっていうのがあって、で、その当時、その、顕微鏡をやってて、一つ一番、まあ、フラストレーションというか、一番僕が不満だった点っていうのは、 例えばなんか分子がこう2つ重なって見えたとしても、実際にそれが相互作用してるとは限らない。まあ、いわゆるだから、その極材が機能と、まあ、必ずしももちろん基本的には多分関係はするんですけど、基本的にそのなんか 100% その関係があると言い切れないところが個人的な不満だったんですね。で、そういう時に、その当時水島県でいろいろやられてた方法としては、やっぱりまあ、生化学が一番大事で、まあ、ウェスタンブロッティングで、を使って、その、例えば、免疫鎮抗法で相互作用してるっていうことを確認したりとかっていうのが、まあ、もちろん必須になるっていうのがあって、そうしたときにやっぱりそのタンパク質をきちんと取ってきて、きれいに洗って相互作用を見るみたいな、まあ、生化学的な手法が、やっぱり大事だなってことになんとなく気づいていて、で、そうしたときに、まあ、水島県とはいえ、もちろん細胞生物学の基本的な研究室なんで、まあ、もうちょっと生化学を専門にやってる研究室に行ってみたいというふうに思って、生化学を専門にされている研究室をちょっと探してみたんですね。で、まあ、その中の候補の一つが泊県で、泊さんのところに、まあ、見学させていただいて、いろいろお話ししてたときに、僕がちょうど入るぐらいのタイミングで、その当時、まだいらっしゃったかな、その当時。佐々木さんっていう助教の方と、あとは岩崎、さんの、協調のネイチャーの論文がちょうど出そうなところだったんですね。で、それはどういう論文かっていうと、アルゴノートっていう、RNA サイレンシングに中心的な役割を担うタンパク質を、ガラス基板状に固定して、そこにラベルされた、スモール RNA を加えて、どういうふうな、順番で、そのアルゴノートにそのスモール RNA が積み込まれるのかっていうのを一分子レベルで観察したっていう研究をされていて、それっていうのはもちろん生化学も必要ですし、イメージングも必要で、まあ僕がもともとイメージングやってたってこともあるので、まあ、生化学をやりつつイメージング、自分のもともと持ってたイメージングを活かせるラボってここだなってことを思って、まあ、泊県に行こうというふうに決めましたね。
それはまあ最初からその、岩崎さんと佐々木さんの仕事を発展させるようなのをやりたいというようなモチベーションというか、アイディアがあって、泊県にされたっていう感じ。
そうですね。まあ、生化学も一番やりたいっていうのと、うん、まあ、あとイメージングをやりたいっていうので、まあ、その生化学での再構成形を使って、一分子、観察をしたいっていうのが一番のモチベーションで入りましたね。うん、まあ、だからそういった意味では別にアルゴノートにこだわっていたわけではなくて、まあ、結果的にその続きの仕事をやったことにはなるんですけど、その当時はそんなに、こだわってはなかったですね。
一分子の実験って、実は僕もトライしてるんですけど、すごい難しいなっていう印象があって、というのも、まずガラス基板上にタンパク質をうまく固定するっていう固定の方法も、そのタンパク質に大きな構造に影響を与えないとか、崩壊しないとか、でもガラスの薄い条件になると、タンパク質ってガラス上でもう、ものすごいノースペシフィックに結合したりとか、多分タンパク質のアプライする濃度もすごい難しいし、あと、まあ、もちろんラベルの方法も、難しいし、顕微鏡の操作も難しいっていうのがあって、かなりのその、様々なハードルがあった。もし仮に先輩たちが、系が確立してたとしても、自分でやるとなるとかなり難しいんじゃないかっていうことが思われるんですけど、やっぱりそういった苦労点はあったのかなっていうのをちょっと思ったんですけど。
そうですね。個人的には、この一分子の、実験っていうのは僕いろいろ分野渡り歩いてますけど、多分一番大変というか一番めんどくさい実験手法の一つかなと思いますね。やっぱりそのおっしゃったようにガラスのコーティングっていうのが非常に大事で、あとタンパク質をどうやってその準備していくかも重要ですし、もちろん濃度も大事ですし、バッファーの条件も大事ですし、あとまあこれはちょっと次のヒーロータンパク質の話にもちょっとつながってきますけど、まあ僕のメソッド、まあ、読んでいただければお分かりになるかもしれないんですけど、ちょっとしたポリマーを実は加えることが非常にアルゴノートの場合は重要で、そのポリマーをちょっと加えることによって、いい感じにそのガラスと変な風に、なんていうんですか、相互作用しないような条件っていうのを見つけることができて、まあそういう、なんていうんですかね、いろんな、なんていうんですか、積み重ねはやっぱりありますね。
ちなみに、その、ポリマー、すいません、メソッドを読んだことがないんですけども。
あ、それはもちろん、はい。
どういった経緯でそういうものを、見つけてきたのかとか、その、僕も一分子で苦労してる人間としては、そういうのも知りたいなって思って、はい。
それのポリマーっていうのは、実は、佐々木さんがもうすでに使われてたポリマーで、ただそのポリマーも、いろんな種類のポリマーがあるので、多分10種類ぐらい取り寄せ、その、同じ会社がいろんなポリマーを実は出していて、佐々木さん自身はその確か1種類しか試されてなかったので、で実際に10種類の中から実際どれがいいのかっていうの 僕は調べた記憶があります。で、結局、でも一番最初の佐々木さんがお使いになってたやつが一番良くって、なので佐々木さんすごいなと思ってたんですけど、なんかそういった意味では、なんか、そういうポリマを使うっていうのは結構大事で、そうですね。そこは結構クリティカルなポイントでしたね。
ありがとうございます。
この分野はそんなに詳しくないんですけども、この、例えば、一分子のフレットで見るのと、例えばクライオ電源とかで、こう、構造自体を見るのでは、なんか、例えばこのフレットを使った系の方が、こう、優れてる点とかっていうのは、なんか、あったりするんでしょうか？
まあ、そうですね。ですね。まあ、クライオはすごい優れた方法なんですけど、まあ、当時はあんまり、まだクライオはそこまでじゃなかったっていうのが一つありますね。あとは、まあ、クライオと違っていい点っていうのは、やっぱりその、一分子の変化を終えるっていうのが一番の強みかなと思います。もちろんクライオも、一分子の、構造を見ることができて、その分布とかももちろんわかると思うんですけど、まあ、そこでもちろん固定、氷の中で固定されちゃってるんで、それ以上の動きっていうのはわかんないっていうのが一番の、まあ、もちろんクライオすごいいい方法だと思いますけど、そこがまあ、残念ながら一番の欠点になってしまうかなと思います。一分子は逆に観察って非常にめんどくさいし、まあ、見ることができる点っていうのは1回の実験でせいぜい100個の分子ぐらいしか観察できないんですけど、まあ、一分子一分子をガラス基板上に固定すると、その分子同士がどういう挙動を形而的に起こしてるのかっていうのを直接観察することができるので、まあ、そこは一番の強みかなと思います。
あの実験を進めるときに変異体を90個ぐらい作ったってさっきおっしゃってたと思うんですけど、まあ、かなり大変だったんじゃないかと。そこが一番時間のかかる場所だったのか。まあ、一分子の実験のセットアップもすごい大変だと思うんですけど、タンパク質を90種類生成するっていうのも、まあ、かなりの大変なところがあったんじゃないかと思うんですけど、その点はなんかその効率化を図ったとか、なんか工夫するポイントとか あったんでしょうか？
ありがとうございます。その点は、まあ、普通に、なんていうんですかね、インバース PCR で変異を入れて、シーケンスを読んでっていう、まあ、それしか逆にやることが当時なかったので、まあ、それを頑張ってやったっていうことです。ただ、まあ、このプロジェクト、実は一番大変だったのは、そのアルゴノートって、まあ、そもそも、大腸菌で作れなくて、だいたい900アミノ酸ぐらいでかなり大きいんですよね。だから、まあ、いわゆる一番使われているシステインに、マレーミドで入れるっていう方法が使えなくて、どうしてもそのシステム全部潰したり、リシンを全部潰すか、もしくは、全く別の方法を試さなきゃいけなくて、で、そのアルゴノートってタンパク質非常にその、特に殻の状態だと不安定なので、その不安定なアルゴノートタンパク質に、短時間で蛍光色素を入れなきゃいけないっていうのが実は一番のハードルでして、で、そのために、非天然アミノ酸を使う方法を使って、そうすると特異的に、アンバーコドンを、2箇所に入れといて、そこに非天然アミノ酸を入れて、その後、30分ぐらいで、その非天然アミノ酸と蛍光色素を、くっつけることができる手法があるので、クリックケミストリーっていう方法ですが、で、その方法を使って、まあ、そうですね、生成からその実際に、液体窒素で凍らせるまで、だいたいまあ1時間ぐらいで全部の過程を終えなきゃいけないので、その、なんていうんですかね、プロトコールを作るっていうのが実は一番大変なところでしたね。
それ、アルゴノートが不安定で、まあ、強奪の、プロテイス の消化を受けやすいから、すぐに処理しないといけないっていうことです。
まあ、あとは、それも多分あると思うんですけど、それ以上に、多分そのシャペロンがない状態って結構グニョグニョなんですよ、アルゴノタンパク質って。グニョグニョなんで、ビーズ状に固定してるだけでどんどん死んでいくんですよね。そういうところも結構大変で。
変性しちゃうってことなんですね。
まあ、そうですね。まあ、変性というか、まあ、端的に言うと、スモラレネを取り込まなくなっちゃうってことですね。まあ、活性とか、という意味で。で、一回、そのアルゴノートタンパク質で、その SI が入った状態だとすごい安定なんで、その後は大丈夫なんですけど、その殻の状態を維持するっていうのが非常に大変でしたね。
このアルゴノート自体は、じゃあ、生体内では、ある程度その、取り込めない状況として細胞内にいて、ここに HSP とかくっついて活性化してっていう過程を踏むのか、それとも標本薬的にこう HSP とかくっついてって何か活性化できるような状態になっているのかとか、ここら辺って分かってることって現状あるんですか？
ですね、多分そこはほとんど分かってなくて、まあ、基本的には、アルゴノタンパク質って翻訳されて、まあ、シャペロンがくっついて、多分シャペロンがくっついた状態でふわふわ浮いてて、そこに基本的に多分瞬時に、SIRNA が入るような状況になってると思います。 で、っていうのは、逆にカラナルゴノートを積極的に分解する機構があって、まあ、これはまた泊まり研の仕事で小林穂高さんっていう方が発見されたイルカっていう分子があるんですけど、そういう分子がカラナルゴノートを見つけて瞬時に分解してます。で、まあ、ご存知だと思うんですけど、sRNA も基本的にすごい不安定なので、すぐに分解されてるので、とにかくあのあたりの因子っていうのは、とにかく複合体じゃないと安定じゃなくて、単独のアルゴノとか単独の SI っていうのはすぐに分解されちゃってるような状態なので、出会って初めて安定になって、生体内で機能できるようなイメージです。なので、なんていうんですか、オンデマンドで作り続ける必要があるっていうような感じですね。
そういう意味で言うと、この、一分子ならではで、こう HSP70、90っていう順番をこうなんとなく見えると思うんですけども、実際でも結構もう、ごちゃごちゃにこう、ボンみたいな、すぐにくっついて、構造が安定すぐにされて、みたいな感じで、それで RNA をこう待つ状態にぶっとなってるみたいな感じなんです
。あ、多分そのイメージだと思います。だから翻訳するときにもちろんシャペロン必要なので、それがくっついてて、まあ、その翻訳とが終了したと同時に、もうシャペロンがくっついてる状態でアクティベートされて、そこにもう SI がうまいこといれば、くっついて複合体になりますし、うまく取れなければ、多分もうすぐ分解またされちゃうのかなと思うんですよね。
なるほど。
だから、その、カラナルゴノートを取ってくるっていうのがまた非常に重要、大事なところで、まあこれちょっとまた苦労話のもう一つの点になるんですけど、普通にアルゴノート取ってくるともう 99% もう siRNA が入ってる状態のアルゴノートが出てきちゃうんですね。で、僕が見たいのはその RNA が入るところなんで、カラナをやっぱりどうしても取ってこなきゃいけないっていう、そこが一番、まあ、もう一つ大きなハードルだったんです。で、僕が一つ使ったトリックとしては、ハエのアルゴノートっていうのは特殊なアルゴノートを使っていて、そのハエのアルゴノートのアルゴノート2っていうタンパク質は、ただ普通の他のアルゴノートは基本的にシャペロンさえあれば何でも OK なんですけど、そのアルゴノート2っていうハエのアルゴノートだけは、R2D2 とダイサーっていう、まあ、ちょっと変な名前の、なんていうんですか、コファクターみたいなのが必ず必要なんですね。で、このコファクターが、ハエ特有の分子なんです。だから、あえてハエのタンパク質を人のヘック細胞で発現させたんです。で、そうするとコファクターがないから、殻の状態が維持できて、殻のアルゴノートを頑張って取ってくることができるっていうような寸法です。なので、ここもまあちょっと難しかったところで、逆にこのアルゴノート、ハエのアルゴノート2以外で同じような汗をやることは、まあ少なくとも現状ほぼ不可能なのかなって僕は考えています。
そのハエにしかあの R2D2 コンプレックスは存在しないっていうのは、ハエのその siRNA のシステムがなんかその、なんていうか、他の生物種とかなり特殊であるとか、例えば、それがなんかハエの生存に有利に働いてるとか、なんかそういう特別な、メリットがあって、ハエにはそういうものは存在してるっていうことなんでしょうか？
あ、そこは非常にいいポイントね。僕自身はちょっとそこの専門家じゃないんですけど、まあ基本的にその私たちの、人とか哺乳類にあるアルゴノートって基本的に内在の RNA をこう調整するために使われてるじゃないですか。で、ハエには、まあこれトマリさんの仕事になるんです。ハエには2つアルゴノートがあって、アルゴノート1っていうの、2っていうのがあって、さっき申し上げた、人型のアルゴノート、人とか哺乳類型のアルゴノートっていうのはアルゴノート1です。で、アルゴノート1っていうのはやはり内在の、RNA を調整しているような因子です。アルゴノート2っていうのは、どっちかというとちょっと特殊で、siRNA って言っても、ターゲットが、ウイルスだったり、感染を引き起こすような、外来のものをターゲットにしていることがほとんどです。なので、おそらくそのアルゴノート2っていうのは、基本的にはその免疫系に働いていて、だからこそちょっと特殊な仕様になってるのかなっていうふうに考えられていて、まあ、実際にそのタンパク質の構造としても、他の、哺乳類型のアルゴノートとか、ハエのアルゴノート1とはかなり違ったような構造をしています。
ありがとうございます。まあ、おそらく自然免疫系とかそういう、まあ、外来の拡散に対する防御に働いてるんだろうってことなんです。
そうですね。まさにその通りで、そうですね。いわゆる内在をターゲットにするというよりは外来のそういう自然免疫系に働いてるということが考えられてます。
アルゴノートで皆さん解かなければ、その、アルゴノートの生成の過程で、その、まあ、溶出できないってなった時にそのタンパク質の総抽出液を入れるという操作からそのヘロの発見につながったという話を昔教えていただいたんですけど、そもそもこの生成の途中で総抽出液を入れるみたいなのって結構やられるものなんですか？まずその発想が自分にはなくて驚いた。
これもこの仕事じゃなくて、どっちかって岩崎さんの仕事で、そうですね。やっぱりそのアルゴノートをどうしても溶出したいっていうモチベーションがありまして、 その生成というか他のことをした後に。で、そうした時に何をすればいいのか。まあ、とにかく、一番最初のモチベーションとしては、アルゴノートを安定化させたり、溶出したりするものを見つけたいっていうことがモチベーションだったと思うんですよね。で、そういう、ものを見つけるときに、まず、一番やるべきことっていうのは、すべての要素が入ったものを加えて、実際それが溶出されるか、そういう機能を示すかどうかってことをやるべきだと思うんです。生化学の分野では。なので、総抽出液を入れるってところまでは、なんていうんですか、やりがちなことだと思うんですけど、そこで岩崎さんがすごい賢かったことは、そこで煮沸をとりあえずしてみようってことを考えたことなんですよね。で、多分基本的に、なんていうんですか、そういう因子でタンパク質のものが多いから、タンパク質かどうかをまずそもそも調べるっていう発想があったっていうのが、個人的にはすごいなと思っていて、そのタンパク性かどうかっていうのを調べるために煮沸をして、主だったタンパク質を減らしても、まだ溶出されるから、拡散とかだと思ったら、やっぱりいろいろ調べてみると、やっぱり拡散じゃなくて、実はそういう可溶性のタンパク質だったってところが、一番岩崎さんのすごいところだなとは思いますね。
岩崎さんのお仕事になってしまうかもしれないんですけど、その最初にお聞きしたとき、煮沸して残るんだったら、そのタンパク質以外にむしろいきそうだと思うんですけど、もうそれはあらゆる手を尽くした結果、タンパク質しかないみたいな感じで。
ちょっと僕も詳細忘れてしまったんですけど、そこで確かそれこそ、拡散分解酵素とかもさらに加えてやってみたりとかされたんですよね。で、それでもまだ溶出が残ってたので、なんかタンパク質かもと思って、とりあえずその当時すごい質量分析やってたので、泊まり券も。なので、それで質量分析してみたり、あと CBB でこう流してみたら、もう明らかに太いバンドがあって、それが、初代のヒーロータンパク質で、通称ヘロヘロ君と呼ばれているタンパク質で、そのタンパク質を岩崎さんが発見されたっていうような経緯だったと思います。
すいません。ちょっと、お聞きしたいんですけど、アルゴノートタンパク質を最初に細胞から生成してくるときにも、ビーズには一回アフィニティカラムかなんかでビーズに固定してから、エリューションして用いていて、それを今回ヘロタンパク質を見つけた経緯っていうのは、それを実験に使っ、ビーズに固定して実験に使った後に、また溶出しようっていうためのものだったっていうことなんですか？
ですね。多分、僕もちょっと詳細知らないんですけど、基本的に泊まり犬のアッセイっていうのは、アルゴノートを固定して、その機能を見て終わりだったんで、別にエリューションする必要はないんですけど、もちろん結晶とか取ってきたいじゃないですか。そうした時に、溶出したいっていう多分モチベーションがあって、溶出する因子を見つけられたら結晶化とかにも役に立つからっていうので、多分見つけられたとは思うんですよね。
あ、でも、先ほどの坪山さんの一分子の実験の時のアルゴノートは、ビーズから一回離して、で、それで基板に貼り付けてるっていうことですよね。その時には、中止定期を使って溶出したっていうことなんですか？
そうです、そうです。だから一回生成したタンパク質をわざわざもう一回、素抽出液、だから、それは岩崎さんがもうすでに試されていて、素抽出液入れると溶出できるってことを発見されてたので、素抽出液入れて溶出して、それを、基板上に固定して、その後頑張って洗って、もう一回綺麗なアルゴノートを作って、そこにシャペロンとかを加え戻すっていう、手間をかけたっていう感じですね。
あ、基板上に固定した後に洗浄するんですね。
洗浄しました。
なるほど。
それでシャペロン戻した時と、ね、戻してない時で差が見えるんで、OK だろうっていうことで。
なるほど。いや、もうすごい驚きです。すごい。
とにかく、さっき申し上げたように、アルゴノートタンパク質ってとにかく不安定なんで、一人にしちゃうとすぐ凝集とかするんで、もう観察する本当に直前の直前まで、いろんな因子がいるところで、仲良くさせといて、直前に全部流して、きれいにするっていうことが結構重要だったんですよね。
ありがとうございます。すごい勉強になります。
ありがとうございます。
その後、アルゴノートを溶出させる、させないの、そこから、GFP の光の圧生とか、タンパク質の圧生系の立ち上げるにもなんかちょっとジャンプというか、簡単には思いつかなさそうなんですけど、その辺は。
そうですね。ただなんていうんですかね、アルゴノートを溶出するってことからすると、タンパク質を安定化させてる可能性は高いっていうことを考えると、シャペロン的な役割を果たしててもおかしくないかなと思ったんですね、その当時。で、そうすると、過去にシャペロンって、すごい研究されてて、いろんなとにかく圧生法があるので、その中でシャペロンを研究するのに使ってた研究方法を、取り入れたって意味では、そこまでトリッキーじゃないかなとは思います。
岩崎先生が、事前に初代 ヒーローを見つけてたっていう話だったと思うんですけど、それを、坪山さんがさらにこう発展させたと思うんですけど、そういうふうにこう、もっと発展させようって思ったモチベーションとか何かあったんでしょうか？
まあ、岩崎さんはずっと生化学やってらっしゃった方で、まあそこ、まあもちろんアルゴノートがある程度不安定ってことはおっしゃってたと思うんですけど、まあそこまで多分実感をされてなくって、で、さっき申し上げたように、その、いろいろ僕は一分子で、そのアルゴノートがいかに不安定かってことを見続けてたというか見てたので、いろいろそうやってるうちに、とにかくアルゴノートは不安定で、それを安定化させるものがあるってことを知って、まあ、それがじゃあどういう経緯でなってんのか、で、しかも95度でも煮沸しても全然大丈夫っていうのを見て、あ、これは絶対に面白いと思って研究したっていうのが一つの経緯ですね。あとは、まあ、今でもまあ、すごい大事な分野だと思うんですけど、その当時、ちょうどなんだっけ、液液層分離ですね。が、まあ、ブームというか、勃興してきて、で、そうした時に天然変性領域とか天然変性タンパク質が非常に重要な役割を果たしているっていうのも分かり始めたような状況で、まあ、そうした時に、このヒーロータンパク質とか、初代のヘロヘロ君っていうのは、まあ、なんていうんですか、スーパー天然変性タンパク質っていう感じのタンパク質なので、まあ、そういった意味でも面白いタンパク質とか面白いネタになるのかなと思って研究を進めたっていうのが、まあ、一つ大きな経緯にはなるかなとは思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒーロータンパク質ってその配列の保存性みたいなものがその、ベーシックなアミノ酸が並んでるっていう話であってますよね。
僕が見つけた、そうですね。僕が見つけた一部のタンパク質はそうですね。はい。
配列の保存性がないと、こう、これがその、重要なタンパク質だっていう確信を持つのってもしかしたら、その、難しい、その時にはちょっと自信なくなっちゃう時もあるんじゃないかなと思ったんですけど、それをこう、突き進めて、これはこの系統のタンパク質が効いてるっていうふうに確信を持った理由とか、そういう瞬間はあったんでしょうか？
それは非常にいいポイントなんですけど、まあ、実はそれは常に不安で、まあ、その不安を打ち消すために、まあ、一つのヒーロータンパク質にフォーカスをあえてせずに、まあ、常にその、まあ、論文にしたのは大体6個だったかな、6個の代表的なものなんですけど、常にまあ十数個、常に調べ続けていって、その機能を調べるってことをしてましたね。なので、まあ今でもその保存性が低いからどこまで重要なのかっていうのはよく聞かれるんですけど、まあその点をまだきちんと、なんていうんですか、お答えはできてないっていうのが現状にはなるのかなとは思います。
ありがとうございます。
のヘロタンパク質いくつかある中でも、こう、ものすごく安定化するものと比較的安定化しないものっていうのがあると思うんですけども、なんかこの安定化するものに見られる特徴とか、しないものに、比較的しないものに見られる特徴とかっていうのは何かあるのでしょうか？
そこもよく聞かれるポイントで非常にいいポイントだと思うんですけど、まあ、ショートなアンサーで言うとそこは正直分かってないっていうのが現状です。ただまあ、いくつか法則はまあ見えていて、まあ僕の論文で示していることと としては、まあ2つありまして、1つは長さを短くすると効果が薄れるっていう点ですね。とにかく、まあ、単にこれはもう完全にその DNA オリゴの配列の長さの制限によって決めちゃっただけなんですけど、まあ、40アミノ酸ぐらいだとほとんど効果ないんですけど、100アミノ酸まで伸ばすと初めて効果が見えるってことが分かりました。で、あとは、ヒーロータンパク質実はシャッフルしても効果が結構残ってるっていうことが分かっていて、まあ、そこからすると、まあ、アミノ酸の組成の方が配列自体よりも重要なのかなと思いまして、で実際にその、さっき、クジライさんもご指摘されましたけど、塩基性のアミノ酸が結構多いことに気づいたので、その塩基性アミノ酸のところを中性のグリシンとかに変えると、また効果がなくなるっていうことから、まあ、基本的には塩基性のアミノ酸がこう、いっぱい並んでるってことが結構重要なのかなっていうふうに思っていて、まあ、その点は分かってるんですけど、まあ、逆に言うと、でもそれっていうのは、TDP43 っていう ALS の原因となる、凝集タンパク質についてはそういうことが言えてるんですけど、例えばじゃあ他の全然違う GFP の、保護効果とか見ると多分そういう法則が見れるとも限らないですし、まあ、あとはそれこそポリQとか他の凝集性のタンパク質についてちょっとやってみたところ、そこまで、明確な法則性っていうのは見えなかったので、まあ、その辺は今後の課題になるかなと思います。
論文を読んだ時にすごい面白いな。思ったのが、その意外にも保存されて、今回見つけたヒーローに関しては、あ、ヘローに関しては、保存性はそこまでないっていう話があった気がするんですけど、主観において。そうすると、じゃあもうそれぞれの生物で、結構も独自的に、まあ、進化的にそういう塩基性が多い配列を持つタンパク質を進化的に獲得していくっていう理解でいいでしょうか？
そうですね。まあ、それもありますし、まあ、あとは、その、もちろん、その、保存されるモチベーションっていうのが、それが、その配列が非常に重要っていうモチベ、あの、なんていうんですか、生物学的にその配列自体が非常に重要っていうことが、その進化的な保存性を獲得するには重要だと思うんですよね。で、さっきちょっとご質問、にお答えしたこととも被りますけど、その配列の、なんていうの、重要性が低いタンパク質なので、その機能として重要だとしても、その配列を保存する、その、なんていうんですかね、モチベーションがないというか、おそらくそういうのがないために、進化的な保存性が低いのかなと思っています。なので、こう、ハエとか人とか、こう、いろいろ並べてみても、まあ、なんとなく保存されているところもあるんですけど、まあ、ほとんど保存性がないっていうのは、そういうところに起因するのかなと私は思っています。
じゃあ、ある種、修練進化みたいな感じで獲得されているものだったりとか。
そうですね。だから、その、例えば塩基性が多いとかっていう特徴は共通してても、必ずしも配列の、なんていうんですかね、その並びの保存性っていうのは高くないってことは大いにあり得るかなと思っていて、で、今のそのなんか進化とかの、保存性を評価するアルゴリズムっていうのは、基本的にもちろんアミノ酸の配列、性質が似てて、あと配列も似てる必要があるので、まあそういうその今のアルゴリズムだとキャプチャーしきれないところなのかなと私は思っています。
皆さんよろしいでしょうか。そしたらポスドク編に行かせて、まあ、ポスド研究学編に行かせていただきたいと思うんですけど、その泊まり研が終わられたと、終わられたと、で、プロジェクトがこう、終わりそうになったとき、もう次は海外に行こうかなみたいなのは最初から思われてた感じなんです
か？そうですね。やっぱりその、岩崎さんなり、深谷さんなりが、こう、大きな、成果を出され、海外で出されて、日本帰られて独立されてるっていうところを見てると、まあなんか海外でやっぱり新しいネタをこう仕入れて日本に持って帰ってきて独立するっていうのが、まあそのなんていうんですかね、自分ですぐ非常に面白いプロジェクトを自分から見つけることができるような実力があればいいんですけど、僕はそこまでないと思っているので、やっぱりその海外の先生たちが発見したことを日本に導入するっていう形が一番いいのかなと思って、そういった意味ではまあ海外に行くっていうのはまあある程度は決めていたっていうところが正直なところですね。
その中でもロックリンラボにされたのは、もう最初からここだってなってたのか、それとも、まあ、いくつかアプライしてみて。
はい。アプライしたのは実は、このロックリンラボだけなんですけど、まあ、1年間ぐらいずっといろんなところを、どうしようどうしようって考えていました。で、まあ、一番個人的に大事だったことっていうのは、まあ、今までずっと一分子というか、一つの、こう、なんていうんですかね、因子を、まあ基本的には、追っていくような研究をしていたっていうのがありまして、で、まあその、まあ今もそうだと思いますけど、その当時も、シーケンスとか、そういった大規模データみたいなのが、の解析とかが非常に重要になってきた時代になるかなと思います。で、そういう、なんていうんですかね、大規模なデータをきちんと解析できるようにもなりたいと考えていて、まあそういう自分の持っているその一分子とかをきちんと追い求める研究と、その大規模なデータをこう解析するような研究をこううまくこう、なんていうんですかね、マージできれば一番いいかなと考えていて、そういうふうに、そういうなところにフィットするような研究室をずっと探していました。個人的にはいろんなことを考えたんですが、まあ一つの、その中の一つのまあテーマとしては、人工タンパク質っていうのが一つあって、まあ人工タンパク質のいいところは、まあ計算機を使って大規模にいろいろな分子を設計して、まあそれを実際に、まあいろんな手法がありますけど、一つ一つ因子を解析して、実際に優れたものを取ってくるっていう意味では、まあ情報科学のニュアンスと、まあタンパク質科学とか生化学のニュアンスがうまくこうあるような分野だなと思ってたので、まあそういう分野を一つ考えていました。で、まあロックリンラボにじゃあ決めた理由っていうのは、まあこれはまあ、ちょっと若干消極的なんですけど、もちろん一番多分有名な研究室は、デビッド・ベーカー先生のシアトルの研究室で、日本人の方もたくさん行ってらっしゃると思うんですけど、まあ、そのラボご存知かもしれないんですけど、超巨大ラボで、だいたいラボメンバー100人ぐらいいらっしゃるんですよね。で、なんかその100人の中で、まあ僕は正直英語はそんな得意じゃないんで、その英語は得意じゃない日本人を、なんかボスがそもそも覚えてくれるのかとか、なんていうんですかね、きちんと成果が出るのかっていうのが非常に不安だったっていうのが一つありまして、まあ、その人工タンパク質の分野に行くにしても、そこそこ小さい研究室に行きたいっていうのが一つありました。で、いろいろその、まあ、ネットとかいろいろ探していくうちに、そのデイビッド・ベーカー先生の研究室って、まあ、大きいので、いろんな、例えばコンテンツがあって、なんかその中になんかブログみたいなコンテンツがあって、まあ、今もそれが生きてるかちょっとわかんないんですけど、その中に、その、ガブリエル・ロックリン先生が、独立するから、いろんな人募集してるよみたいな記事を見まして、 で、その六二先生の実は、ペーパーっていうのが多分一番有名なのが2017年のサイエンスのペーパーだと思うんですけど、そのペーパーっていうのは僕が実はその、人工タンパク質 に興味を持つ前に実は見ていて、なんかすごい論文が出てるぞみたいなことを見たのを覚えていて、あ、その人がついに独立したっていうのを見て、あ、ここに行くのは一ついいかもしれないと思って実際にアプライしたっていうのが、大体の経緯になるかなと思います。
アプライする時点ではある程度、今回論文にされてたようなプロジェクトを想定されてアプライされたっていう感じ。
まあそうですね。だから、僕の得意としてるところがやはり生化学なので、生化学とか細胞生物学なので、そこをまあ使った人工タンパク質の研究をしてみたいとは考えていて、まあ実際にはいろいろ、プロジェクトを動かしたんですけど、結局うまくいったのがあれだったっていうような感じですね。で、まあ、当時は、タンパク質の安定性を、まあ、ちょっと大規模に見れるっていう意味では、もともとそのロックニー先生がやってたイーストディスプレイ法を使って、タンパク質の構造安定性を大規模に見る手法があって、まあ、大体目安として大体1万種類ぐらい見られるような方法なんですけど、まあ、それを拡張して、まあ、数十万種類とか見れるようになったらいいねっていうので、まあ、今回のペーパーを、ペーパーのプロジェクトを始めたんですが、まあ、その当時、まあ、僕もそうですし、そのロックニー先生も、まあ、そんな大きなプロジェクトになるとは正直思ってなくて、っていうのはその当時やっぱりそのデータを出したところで、じゃあ何にその巨大データを使うのかっていうのは、いまいちその応用先というか、使われ方がいまいち分かってなかったっていうのが正直なところで、まあそのなんていうんですかね、サイエンスのペーパーをちょっと拡張したような形で小さくまとめて他のプロジェクトに集中しようみたいなところから始まりました。ただ、ご存知かと思うんですけど、2021年かな。ちょうど僕が留学してる頃に、アルファフォールドがディープマインド社から発表されて、まあ、ディープラーニングっていう手法が、まあ、あまりにも、衝撃的だったっていうのがあって、で、そのディープラーニングを使うには、大きなデータが必要で、つまり、そういうことに応用される可能性が出てきたってことは、大規模なデータの価値がどんどん上がってきてる、いうことを見て、これはもうちょっと本腰を入れてやろうっていうことをボスと話して実際に本腰を入れて今の研究のプロジェクトになったっていう感じなので、まあ、結構たまたまといえばたまたまなんですよね。
そのディスプレイをしたときに、例えばその多様性の偏りみたいなものが発生しないのかなと思ったんですけど、そういうところは特に問題はなかったでしょうか？
そうですね。その多様性の塊、違いっていうのは、まあどうしてもやっぱり出てきちゃうっていうのは正直なところで、まあそこは二つ大きな理由があって、一つはもちろんそのツイストによる合成でうまくいく DNA とうまくいかない DNA で、まあどうしてもその合成のエラーっていうのがあるので、そのエラーによってすごい少なくなっちゃってる配列とかはもちろんあるかと思います。で、まあそれ自身はあんまり問題ないんですけど、どっちかって問題になるのが、もちろんタンパク質の圧制をするために、翻訳されて、きちんとフォールドされる必要があると思うんですけど、そこのやっぱり合成がなかなかうまくいかない。まあ、それこそ凝集しやすかったりするために、なかなかうまくいかないタンパク質もそれなりにあって、そこでまあ、ライブラリーの、なんていうんですかね、不均衡みたいのが生まれることはよくあります。ただまあ、僕のアッセの場合、一ついい点は、実際にプロテアーゼで構造安定性を測る前のサンプルと、まあ、プロテアーゼを使った後に生き残ってくるサンプルの、まあ、この、なんていうの、比率を、見てるので、まあ、最初からあまりにも少ないような、タンパク質っていうのは、まあ、もちろん、測定の精度が落ちてしまうので、まあ、基本的には、解析から除外して、最終的なデータセットは作っていますね。
その、90万種類、ま、ミュータントも入ってるとおっしゃってたと思うんですけど、その最初の、まあ、ミュータント含まず野生型っていうのを調べるときに、それを、その、ライブラリを、そのタンパク質を選んできた理由とかっていうのはあるんでしょうか？その、
タンパク質としては、基本的にはその PDB のデータベースに登録されてる、まあ、モノマーで、それよりちっちゃくて、で、まあ、あとは、なんていうんですかね、プロテアーゼを使って計測するので、こう、それこそ天然変性領域が両脇についているものだと、そこが最初に切れて、構造安定性を正確に測定できないので、そういうのを除いたような配列を、まあ、頑張って取ってきて、で、その後で、変異体をたくさん作るというようなのが、全体のプロトコルになるかなと思います。
ありがとうございます。
今、ちょっと基本的なことなんですけど、今回のは、その、酵素での分解で、こう、安定性を評価していると思うんですけど、これを実際その安定なもの、安定だとその経ってされているものを細胞内に入れたりするとやはり安定になるんですよ。その、どれだけ細胞の生態と相関があるのかっていうの
は。そこは非常にいいポイントで、そうとも限らないと思ってます。 僕自身は、その、まあ、ちょっと今後の方向性にも絡んじゃうんですけど、生物物理学的なところもポスドクでやってたんですけど、やっぱりまあもともと生物学者なので、ちょっと生物学的なクエスチョンに戻っていきたいなと思ってるので、まあ、例えば細胞の中でのタンパク質の安定性とかっていうのは興味あるんですけど、まあそういうところの assay をやってみると、まあちょっとまあ予備データ的な感じですけど、あんまり相関はなさそうだっていうのが、結果として出ていて、まあ、だからその構造的に安定だからといって、例えば E3 ユビキチンライゲースの好みとかと、またちょっと別になってくるかなとは思います。
ありがとうございます。なんか、坪山さん、これまでその、水島県で、オートファンシー、泊県で、まあ、性格だとか、いろいろ分野というかネタ、主義を変えつつも、こう、すごい成果出されてると思うんですけど、まあ、自分で振り返って、コツと言いますか、これが良かったみたいな、思い当たるものがあったら、ぜひ、教えて。
なんか、まあ、個人的には、逆にまあ、渡り歩いてるからこそ他の分野の主義とか知識があるので、まあ、そこはまあ個人的に自分にとってはそれなりに有利に働いた部分があるかなとは思います。あとまあこれは結構聞かれるといろんな人には言ってるんですけど、なんかそのラボに入った時にとにかくプロジェクト一つに絞んないで、まあいろいろやるっていうのは結構おすすめだよっていうのは結構いろんな人に言っていて、まあ水島県はまあちょっと学部生だったんでキャパがなかったんで基本的に一つのプロジェクトで、顕微鏡をで、なんか分子を観察するみたいな研究をなってたんですけど、泊県でも3つぐらいプロジェクトをやっていて、まあ、たまたま、アルゴノーツのプロジェクトがうまくいったので、それが論文出てますけど、実はその裏でいろいろやっていて、まあ、ほとんど全部うまくいかなくてぼしゃってるみたいなところがあります。あとは、その、ポスドク先のロックイン研究室でも、CDNA ディスプレイの使った方法っていうのはさっき申し上げた通り、まあ、ちょっと小さなプロジェクトで最初始めようとして、まあ、うまくはいきかけてたんですけど、他のプロジェクトもかなり並行してやっていて、むしろその、メインのその留学先の仕事っていう意味では、その CDNA のプロジェクトがメインになり得ない可能性が高かったので、僕としては他のプロジェクトを頑張って実は進めていまして、一時期は。だけど、まあ、結局それはあんまりうまくいかなかったけど、さっき申し上げたように、アルファホールドがこうバッと出てきて、その大規模なデータの価値が上がったので、そっちをメインにして本腰を入れたっていう経緯があります。なので、まあ結局始めた時に、どれがうまくいくかとか、どれがダメになるかっていうのは本当に予想がつかなくて、なんか、まあ逆に予想ついたぐらいにはもう多分ほとんど論文になってる気がするので、そのプロジェクトを選ぶとか、なんか始めるぐらいの時には、とにかくいろんな、個人的には大体まあ2つから3つぐらいお勧めしてるんですけど、まあ、複数のプロジェクトをやって、いろいろつまみ食いをしながら、いいのを探していくっていうのが、まあ、最初からそれを修士の段階とかでやるのはちょっと危険だと思うんですけど、まあ、博士に入ったりとか、特にポスドクの段階では、リスクをこう軽減するっていう観点からも、そこは結構重要なのかなとは、僕は思っています。
ちょっと教えていただける範囲でいいんですけど、そのサブプロジェクトを考えるにあたって、そのそれぞれのつながりっていうのは、そのある程度クエスチョンが一緒で、いろんな手法でやっていくみたいな感じなのか、なんか手法がだいたい似てて、まあ違うクエスチョンに適用していくとか、まあなんで、どういう広がり方で複数のプロジェクトを持たれてた？
まあ例えばなんですけど、なんだっけ、泊県の時っていうのは3つぐらいやっていて、その時は一応その全部一分子関連は一分子関連だったんですけど、観察するネタが全然違うみたいな感じでした。で、逆にその6人研究室の場合には基本的にはまあ人工タンパク質を使った何かしらのプロジェクトをやるけど、逆にそのなんていうんですかね、アウトプットというか見るものが例えば構造安定性だったり、あとはまあ相互作用とかも実は見ていて、タンパク質同士の相互作用とか、あとちょっと違った性質を見てみたりとか、まあいろんなその人工タンパク質を出発点にいろんなことをやっていて、全部が全部全く違うと、例えばエピゲノムで神経やりながら全然違うそのマウスとかハエとかの全然また違うことをやるってなると、かなりもう手がいっぱいになっちゃって大変になると思うんですけど、まあ、何かしら共通項がありながら全然違う方向性っていうのをいろいろ試すっていうのが、まあ、個人的にはいいのかなとは思いますね。
ありがとうございます。今ポスドクの最初の方でちょっと、まあ、そういうところを悩み出るところなので、
その一つのプロジェクトに注力してしまって、なんていうんですかね、それが詰まった時に違うプロジェクトがあるとやっぱ気がすごい楽になるので、そのプロジェクトが詰まることが結構あると思うんですけど、その詰まった時のサブみたいのがあるだけでだいぶその精神的に楽になると思うので、それは個人的にはおすすめはいつもしてますね。いろんな人に聞かれる時には。
じゃあ、ちょっと独立編的な感じで進めてよろしいでしょうか。まあ先ほどそれで日本に戻ってきたいというモチベーションもあって、多分探されてたと思うんですけども。 まあ、教えていただけないので、日本での就活っていうのは、まあ、アメリカではよくアプライして、呼ばれて、トークして、チョークトークして、夕食して、選ばれていくみたいなのをよく聞くんですけど、まあ、日本も大体そんな感じなん
で、まあ、そうですね。まあ、日本もほぼ同じですね。頑張って自分でいろんなところで、自分がフィットしそうなところを見つけて、いっぱいアプライして、まずペーパーを出して、アプライして、その後、呼ばれたところの面接に行って、面接をして、通ったところに、もうちょっと、突っ込んだ質問とかをされて、まあ、最終的に、来ていいっておっしゃられるかどうかっていうところだとは思いますね。で、まあ、コロナで、まあ、正直、悪かったこともいっぱいあるんですけど、良かった点っていうのは、実は、例えば今回、所属させていただいている生産技術研究所でも、全部ズームで、面接していただいたんで、日本に、まあ、わざと帰ってこなくても良かったっていうのは、実は、まあ、コロナの怪我の巧妙というか、一つ、まあ、悪くなかったとこかなと思っていて、まあ、そういうところでは少し楽させてもらったかなとは思ってます。
また、これも教えていただける範囲でになるんですけど、これからの方向性として、坪山ラボは、どういう感じの目指すとかっていうのは、
そうですね。さっきもちょっと申し上げたかもしれないんですけど、まあ、基本的に僕もともとバイオロジーの人なので、バイオロジーのクエスチョンを解きたいっていうのが、やっぱり、まあ、そのモチベーションがちょっと戻ってきたっていう感じがあります。で、今、人工タンパク質って、いろいろな、例えば、コロナの、ウイルスの感染を抑制できたりとか、あとは人工的な、ルシフェラーゼが作られたりとか、まあ、非常にいろいろな人工タンパク質が作られて、それぞれすごい機能をいろいろ持ってたりしてすごいんですけど、まあ、逆にその人工タンパク質を、まあ、なんていうんですかね、生物学的な疑問の解明に応用した例っていうのは実はほとんどなくて、なので、で、人工タンパク質を使うメリットっていうのはいくつかあって、人工タンパク質ってやっぱりどうしてもちっちゃくて単純な構造を持っていることが多いんで、解析が結構楽なんですよね。やっぱ天然タンパク質ってありとあらゆる構造を持っていて、まあ大きいですし、スクリーニングに必ずしも適するとは限らないので、そういった意味では人工タンパク質っていうのは、バイオロジカルなクエスチョンを解く上で結構役に立つかなと僕は思っていて、まあそういうところでさっき申し上げたように生体内での特に細胞の中の安定性とかを解き明かすのに人工タンパク質には結構役に立つと思っているので、例えばそういう方向性だったりとかっていうので、まあとりあえずはその人工タンパク質を使って、生物学的な疑問に答えていきたいっていうのが、まあ長期的なプランではありますね。
なんかこれはちょっと聞いてみたいことなんですけど、この人工タンパク質ってで、例えば、この前、ベイカーラボからかもしれないですけど、タンパク質の結合するバインダーのデザインの、論文が出たと思うんですけど、例えばそういうので、なんか相互作用を、まあ、改変して、なんか特異的に結合する、例えば抗体みたいなものっていうのをデザインするとか、なんかそういう可能性とかも あるんでしょうか。
もう、実はそれはもう、米国研からもういくらでもやられてる仕事であって、もう抗体というか、まあ、ターゲットの標的分子があって、まあ、ちょっとそれはタンパク質に限られるところが今の弱点だとは思うんですけど、そのタンパク質に対する、にくっつくようなバインダーっていうのはいくらでも設計されていて、そこはまあ、まだちょっと合理的にきちんとやることは難しいんですけど、まあ、スクリーニング技術と組み合わせることによって、そういうバインダーを作るってことはかなり簡単にできるようになって、でなんか、クジライさんがおっしゃってる多分論文で僕も、結構興味があって読んだことあるんです。あれは実は多分米化圏のやつではなくて、あれはどっちかっていうと、タンパク質同士の相互作用をきちんと理解するために、ああいう系を作ったっていうところだと思うので、まあ、ちょっと方向性は違うと思うんですけど、まあそういった研究も個人的には興味あるんでやっていきたいかなとは思っています。
ありがとうございます。
またふわっとした質問になってしまうんですけど、例えばこう、米化ラボみたいな、まあめちゃくちゃでかいラボだったり、あと最近はそれこそ、例えば Facebook だったり、ああいうようなテク企業もこういう業界にこう参入してきて、まあ、そういう、なんて言うんでしょう、こう、このタンパク質生物のこの環境がすごい変わってくる中で、この、なんて言うんでしょうね、アカデミアの一つの研究室がそういうところに対抗したり、差別化するためには、何か意識 していることとかっていうのはあったりするんでしょうか。
そうですね。まあ、これは、元のボスの、ロックニーさんもよく言ってることなんですけど、まあ、とにかく他の人がやってそうなところに手を出さないっていうのが結構大事で、まあ、一つ言えることは、例えば、まあ、Facebook とか、Google がやってるような DeepMind 社がやってることっていうのは、結局ドライのところだけなので、まあ、データが必要であるっていうところでおいては、まだまだアカデミアがやることとかがあるの、やれることはあるのかなとは思ってます。あと、まあ、米化圏との差別化って意味では、まあ、米化圏 ちょっと僕ももちろん全員を全員知ってるわけじゃないんですけど、米科研の方々っていうのは結構、やっぱり合成生物学出身の方が多いようなイメージで、生物学工学とか、もちろんそれであれだけすごいタンパク質いろいろ作られてると思うんですけど、まあ、逆にさっき申し上げたようなバイオロジー出身、いわゆるなんか一般的なバイオロジー出身の方っていうのはあんまりいらっしゃらなくて、まあそういった意味では、まあちょっと僕が差別化できるところっていうと、まあそういうところになってくるのかなとは思ってます。
今までこう、水島県、泊県で、ブロックリンラボっていうふうにいろいろ受け渡ったと思うんですけども、まあ、それぞれで、まあ、ボスで、子が良かったりしたらすごい伺いたいんですけども、あります
。そうですね、まあ、全体的な、なんかラボの雰囲気としては、まあ、どこもやっぱりフラットだったっていうのが大事だ、良かった点だなと思うので、まあ、自分もそこは真似していきたいかなとは思っています。で、なんかまあ、それぞれ先生、皆さんすごい、なんていうんですかね、生物学者であり、学者であると思うんですけど、かなり性格というか、キャラが違っていて、まあ、水島さんは、とにかく、すべてをきちんとやるタイプの方なんですね。もう何かの申請があったとすると、下手すると募集が開始される頃にはもうできてるみたいなタイプの人なんです。だから、すべてを前々からすべて準備していて、常に直前で慌てることがないようなタイプの先生で、まあ僕もそういうふうにはなりたいと思っていて、なるべく仕事は早めに進めないといけないなとは思ってます。で、トマリさんは、そういうタイプでは多分正直あんまないんですけど、トマリさんのすごいところは、そう、膨大な、こう、いろんな生化学のデータが出てきたときに、それをこう、なんていうんですかね、一つのシンプルな仮説というか、モデルに落とし込むっていうのが非常に得意とされてる先生で、その一つのシンプルなモデルに従って、こう、なんていうんですか、全体のモデルをきちんと、しかも、もちろん、その間違いなく説明できるような論文の構成を作られるっていう意味では、すごい、すごい方だなと思っていて、でその地を一番受け継いでるのは実は多分深谷さんで、深谷さんの論文は多分もっとシンプルで、本当に一つの仮説に、仮説というか、モデルに包むようなデータを、論文で出されていて、論文もそういう書き方をされているので、まあ、そこはかなり泊さんの地を受け継いでらっしゃるのかなと思います。で、一方で、ロックリーさんは、もうとにかく、重厚なデータが好きな方で、もうありとあらゆる情報を一つのフィギュアにまとめるような、実はこれパブリッシュされたペーパーっていうのは、ネイチャーのエディターがもうかなり簡略して、元のデータの多分3分の2から、多分下手すと半分ぐらいしか残ってなくて、で、ピアレビューご覧になっていただくとわかると思う、もう公開されてるんでご覧いただけるんですけど、ピアレビューももともと返ってきた分量の多分5倍ぐらいの量を返していて、とにかく理論とデータで押すようなタイプの人で、まあそういう意味ではその泊さんと真逆だったんですよね。とにかく正確で定量的で精緻なデータをとにかく出すっていう。まあだからそういう、なんていうんですかね、いろんなタイプの先生を渡り歩いてきたので、まあ、ちょっとその個人的にはシンプルすぎず逆にその重厚すぎずっていううまいところを取ろうかなとは思ってるんですけど、まあそういう性格が違う先生のところを渡り歩けたっていうのは良かった点かなとは思っています。
坪山さんは、どういう、方向で行きたいなっていうような、考えとかあるでしょうか？重厚な論文を出していこうっていうタイプの、やっぱシンプルなモデルにまとめていこうっていうタイプなのか、やっぱり論文の書き方って、はい。
ありがとうございます、はい。そうですね。だから、そうです。そこは、まあ、あれですね、その論文のタイプにもよるかなと思っていて、まあ、一つ、例えば、まあ、これから、まあ、いろんな方向性があるんですけど、まあ、今回の僕のペーパー、一番新しいペーパーみたいに、そのデータをこう出すような、データベースが中心となるようなペーパーであれば、やっぱり重厚な書き方をして、これだけいろんなことがわかるデータなんですってことをきちんとアピールしないといけないなっていう一方で、逆にそのバイオロジカルなクエスチョンに答えるようなこともやっていきたいって申し上げたと思うんですけど、そういうことをやるときには、逆にいろん、なんていうの、そのシンプルな結論に至るまでのデータを必要十分に並べるっていうのがやっぱり大事だと思うので、まあ、そこはあれですね、二人の先生のいいとこ取りをしていきたいなとは思っています。あとは、水島さんのその仕事能力っていうのは、僕も真似していきたいなと思ってるんですけど、なかなか難しいですよね。
僕もだいぶ先送りにしてしまうタイプの人間なので、その締め切りギリギリになっちゃうタイプなので、ちょっと。頑張らなきゃなって思いました。
そうなんですよね。なかなか真似はできないんですけど、真似していきたいなとは僕は思ってます。
大山先生が、その、どういうふうに、こう、論文を出すとかっていうときに、どういうふうに、こう、実験結果を出してるのか、伺いたいんですけど、まあなんかさっき、いくつかテーマを持ってると、まあその、ある種それが、何かが失敗したときに、すごい、安心材料になるっていう話もあると思うんですけども、逆にこう、研究をこう実際に論文に出すっていう上で、どれぐらいこう、筋道立てて、実験計画を立てたりとか、してたりしてるのか、優先順位とかつけて、どういう実験をこう、これはやらない、これをやるみたいなのをしっかり決めてやられたりしたのかとか、そういうエッセンスを伺えると嬉しいんですけども、論文出す上での。
まあそうですね。うまくこう、まあ予想できないところも多いので、なんかまあそううまくいくこともあんまり正直ないかなと思うんで、まあとにかくいろいろやってみるしかないっていうのが正直な答えだと思うんですけど、まあちょっとあとご質問の意図とはこれはずれちゃうかもしれないんですけど、まあペーパーを出すっていう意味では、僕はまあそのプロジェクトをやっていく、やってって、まあこれは例えばいけてるみたいなプロジェクトが出てきたら、まあ基本的にそれにほぼ 100% 注力してやり始めるんですけど、その段階ぐらいで、なんか参考になる論文っていうのをやっぱり探してきますね。で、例えば、僕の、例えばシャペロンの、アルゴノートの論文であれば、やっぱ岩崎さんのネイチャーの論文っていうのが一番参考になりましたし、他の一部紙の論文も参考になるかと思います。あとは、今回の、プロテアゼの論文だと、やっぱり元ボスのサイエンスのペーパーっていうのが一番参考になるので、そういうペーパーをもう一回、まあもちろん、知ってはいますし、さらっとは読むんですけど、そこをもう一回かなり熟読して、どういった実験が本当に求められるのかとかっていうのを改めて見て、そこに向かってどういうデータを取ればいいのかっていうのは、まあ改めて考えてはいますね。もちろん考えたところで、結局、いろんな方向性に発散してって、その発散したものをうまくこうまとめ直すのが論文だと思うので、まあ、結局、その予想通りにはいかないところもほとんどなんですけど、まあ、個人的にはそういうところをまあ気をつけてるというか、一つ、目安にはしてますね。
いや、ありがとうございます。めちゃくちゃ参考になりました。
あ、よかったです。ありがとうございます。
すいません。個人的なあれも。
いえいえ、ありがとうございます。
お聞きしたいことリストは、おおよそ、お聞きさせていただいたと思います。ありがとうございます。皆さん、
ありがとうございます。
もしあれでしたら、ラボの宣伝などございましたら。
ありがとうございます。そうですね。まあ、僕の研究室は基本的にタンパク質を相手にする研究室になるのかなと思うんですけど、まあ、基本的に逆にタンパク質を相手にすれば何をやってもいいかなと思ってるので、まあ、今、基本的に今、数名の、メンバーしかいないので、これから、ラボを少しは大きく、巨大にはしないつもりなんですけど、これからまた拡大はもちろんしていきたいなと思っているので、もし、例えば、タンパク質デザインであったり、タンパク質の生物学的なクエスチョンを解いてみたいっていうところに興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽に、ご連絡いただければ、個人的には非常に嬉しいです。ありがとうございます。
長い間、ありがとうございました。もう本当に。水島県のオートファシーから、アルゴノート、ヒーロー、そして、ロックリンなものタンパク質デザイン、そしてさらに、まあ、今後の方向までもいろんなことをお聞きさせていただいても、坪山さん、スピリット、じゃあ、フィロソフィーを少しでも学べたかもしれないと思っております。もう編集で何回も聞くので、ちょっと何回も聞いて、身に染み込ませていきたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。